コロナの影響で自分の家で礼拝を捧げる方もいらっしゃいますね。また外国で続けて礼拝を捧げられる生徒もいます。今東京にも100人の感染者毎日超えられて結構うるさくなったんですけど、皆さんマスクはいつも着用していただいて、子どもたちもですねマスクをつけて礼拝を捧げてください。そして多くの人がいますけれども接触を避けられるようにしていただければと思います。手術一部の時間は指名者たちに関するメッセージをしています。今日は神様は未信者を救う道を開かれた。神様は未信者を救う道を開かれました。ヨハネによる福音書14章6節です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様は誰か、私たちのすべての人生の道であるというふうに言われています。また真理であり命である。私たちが今日イエス様を救い主として受け入れるときに永遠な命を所有しました。そしてイエス様ご自身が私たちの命であります。他の宗教から聞いたときにはかなり独断的にあなたたちだけが救いかなんて聞かれるかもしれませんが、事実イエスキリストでなければ他の宗教では霊的な問題は絶対に解決できません。言い換えると現在の問題が解決されることはありません。キリストだけが私たちの現在の問題が解決できます。ですから霊的問題を解決できるわけです。独断的ではありません。とても正しい道なので私がすなわち道でありと言ったのです。イエス様でなければ私たちは救われる道はありません。ですから使徒ペテロも使徒行伝4章12節に天下の人間に救いを与えうる名はあなた方に与えられたことはない、与えられたことがないんです。人々が知らないからなのであって、本当に真理をよく悟るとイエスはキリストしかないんです。なぜでしょうか。神様がこの世の中の創造主だからですね。すべてのものの未信者は自然でポンと生まれたように思うでしょう。その自然がどこから始まったかっていうその原因は分かりません。ですから私たちが生まれてみれば世の中があるから、まあ人間が生活しているから、人間が発展させて生きているような錯覚に陥るわけです。そうではありません。神様は私たち人間がこの世の中に何もなかった時に無から有を創造された方です。1日目2日目3日目というふうに言って、人間の必要な全ての万物を神様が創造されました。また全ての人間の必要なものを作った後、神様の形に男と女を創造したというふうに書いてあります。神様は創造者です。その神様を信じることがキリスト、答えなのです。私たちはその中に救われたことを信じます。ですから救われたら私は何を所有したか、私たちが今日所有しているものは何でしょうか。神様が与えられたものとは何でしょうか。私が所有したもの何でしょうか。本当に私たちは永遠な命を所有した人たちです。皆さん、子を持つ者には命があると書いてあります。子がない者には命はないというふうに書いてあります。私たちは今日イエス・キリストが私たちのうちに来られてから後永遠な命を得るようになりました。皆さんは死んでも生きます。そうですね、生きて信じる者は永遠に生きるのです。だから死がないんです。事実天国に行くというのはそれは引っ越しに行くのであって、魂が死ぬわけではないんですね。体は土に帰ります。ですが私の魂は神の国に行きますね。ですから神の国で永遠に生きるわけですね。だから命なんです。命を所有しました。この命を所有したということは、私たちは神様の聖霊が 私たちの中に共におられるということです。これですから私たち聖霊を所有しました。私たちは不可能ですが、私たちのうちにおられるキリストは全てのことを絶対可能にされます。神様は能力の神様です。できないことがない、いないところがない、そのような絶対主権者である神様、このような神様を私たちが、そういう神様が私たちと共におられる、中に所有しているわけですね。だとしたら私たちはこの地上に生きている間、いろいろな困難がありますけれども、私たち、神様が私たちに祈ることができる鍵を与えられました。祈る資格を与えられました。ですから皆さん、何かを心配するのではなく祈るのです。祈ればいいのです。全ての鍵を与えられました。ですから生徒たちは救われたからのちすることは祈りをする生活、祈る生活です。なぜでしょうか。聖霊の神様が必ず全ての答えを持ってきて与えられるからなんです。そして何でしょうか。その鍵を持って何をするかというと、まあ肉親的な生活にあんな問題こんな問題ありますけれども、それらの問題を解決するために祈るのではなく、神の御言葉が私たちに ずっと成就されて答えられる、そのような鍵が私たちに与えられました。また何を所有したでしょうか。権威を所有しました。皆さん、ヨハネ1章12節、受け入れる者すなわちその信じる者には神の異なる力を与えられた、権威を与えられた。なぜ権威を与えられたのでしょうか。今も世の王であるサタンが生きているからです。今も活動しているからです。世の神であるサタンが、悪魔が、悪霊、悪魔が今も生きていて、神の子供たちを攻撃しているからですね。継続して皆さんを滅ぼそうとしています。皆さんが本当に神様に出会えないようにしています。また未信者の運命を握っています。そのようなサタンがあるので、神様は天と地の権威を私たちに与えられたのです。ですから私たちは権威を所有しています。暗闇を砕ける権威を私たちに与えられました。悪魔悪霊を追い出す権威を与えられました。病気があっても癒すことができる権威を私たちに与えられました。ですから私たちはこの権威を使うべきなんです。私たちが持っているわけですから、イエス様を信じた瞬間、今日私たちが神様の前で受け取ったものがどれだけ多いでしょうか。ものすごいものを受け取っているのです。受け取ったんですけど、何なのでしょうか。使っていません。受け取ったけれども心配はたくさんすれど使いません。すべて持っているのに、祈ることができる能力があるというのに祈らずに、不信仰に陥って、私の考え傷に陥って、全部私のできない体験にあったことだけを考えて生きている。皆さん、どれだけ持っているものがあるというのに使わないで生きているのでしょうか。ですからイエス様を信じていてもいつも疲れるんです。イエス様を信じてもいつも人生がこんがらがってるような感じ、なんかできないような感じがする。それを不信仰って言います。今日私たちはできない人ではなく、できるしかない人たちです。神様から祝福を受けるしかない、受ける人です。神様が本当に私たちと共におられるので、全てのものを持って活用すればいいのです。ですから私たちに与えられたのです。そうしたら私たちはこれから目的が変わらなければいけません。人生の目的は何か、何のために私の人生を生きているか。神様は最初から私たちを通して世界福音化をするために呼ばれたのですね。目的は何でしょうか。世界福音化です。ご飯を食べても世界福音化、お茶を一杯飲みにしても世界福音化。なぜ健康であるべきでしょうか。世界福音化のためです。皆さん、お金を稼ぐ理由は世界福音化。何のために事業がうまくいって出世をして成功すべきでしょうか。世界福音化のため。もうちょっと言葉が早いですね。でも言葉が早くてアーメンをちょっと逃してしまいません。なんかそんな感じに見えますが、まあ、そういう時にはもう連続でアーメンしたんですね。そうですね、世界福音化です。皆さん、この世の中でお金をたくさん稼いでいいビルを買って住んで、それで幸せでしょうか。それが人生の成功でしょうか。 皆さん年を取ったらもっと虚しくなってしまいます。やることがないともっと虚しくなってしまいます。よく食べてるのに、よく生活してるのに虚しい、なぜでしょうか。私たち人間の目的はそのために生きているわけではないからです。それらは全部ついてくる祝福です。何をすべきでしょうか。世界福音家です。マタイ24章14節、御国の福音がすべての民族に伝わった後に終わりが来る。神様は今地球を回しておられる理由がこの目的です。皆さんが成功すべきですし、健康であるべきですし、皆さん本当に祝福受けるべきですし、うまく生きるべき、その目的は何か。皆さんを通してこの福音が明かされることを願っております。世界福音家のために神様は皆さんの人生を今も握っておられます。そのような祝福を味わってください。それが私たちの人生の目標であるべきです。目的であるべきです。そのために呼ばれてますから。さて、このような霊的な目が開かれなければいけません。ですから毎日神様は私にこのような霊的な目を開かせてくださいと祈ってください。ものすごいこのサタンに絶対奪われない地獄、災いの権威が勝てない永遠な命を私たちが所有しているわけです。本当に私たちは力がなくてもいいし、弱くてもいいし、足りなくてもいいし、できなくてもいい人たちなんです。なぜでしょうか。完璧な神様が私のうちにおられるからです。そうですね、創造主なる神様が聖霊として私たちのうちにおられる。皆さん、そのようなものすごい事実を信じる瞬間、私たちに霊的な力が来てしまう、力が生じるわけです。私たちがその力を受け取ってこそ持続ができます。その力が来れば皆さんが本当に環境の問題を乗り越えることができます。皆さん、健康の問題を乗り越えられます。全部乗り越えられます。何が不安でしょうか。神様の前で祈れば、私の名によって全て望めば全部受け取るって私がやろうというふうに言っているのに、あなたの言葉が私の言葉があなたのうちにあって、あなたの言葉はあなた願う通り求めなさいと。そのような霊的な目を開けば、皆さんこの地にできないことを持って押さえつけられるのではなく、できないことを持って神様の計画を見つけて勝利しながら生きていくんです。そのような霊的な力が私たちに来ているわけです。そのような霊的な目を開いてくださいと毎日ならなければいけません。皆さんはこのような祝福を味わってください。ですから神様が先週言いましたね、今神様は今私を呼んでおられます。先週のメッセージです。神様がだから今私を呼ばれている、このものすごいものを所有して味わっている人を呼んでおられるということです。なぜでしょう。なぜ呼ばれていますか。神様が世界福音家の契約を私たちを通して成就されようと、この日本福音家を本当に私たちを通して成就されようとしているわけです。このような秘密を分かっている人を呼ばれたわけですね。何を準備してですか。黄金漁場を準備して呼ばれました。黄金漁場ですね。ですからこの黄金漁場をどうするべきでしょうか。一回味合わなきゃいけない。私がいる現場で、私が仕事している場所で、私がやっている学業で、本当に私がいる現場で神様がこのように救われる人を用意しておられて多いのかというのを体験しなければいけません。そうすれば確信がきますね。そうですね、このような祝福を味わってください。先週はこれでしたね。あ、それは過去6は2週間前で、先週はですから、神様は魂を用意されて準備して行きなさいと、だから黄金漁場というふうに言いましたね。さて、今日は神様が黄金漁場の中に、未信者の中に黄金漁場があります。さあ、未信者の中に黄金漁場があります。ですから私たちが今から ずっと未信者現場を置いて祈らなければいけません。出会う人、私はいつも言っていますが、イエス様を信じている人はいつも教会を3ヶ月6ヶ月1年通ったら、だいたいちょっと清くなってしまいます。とてもとても清くなってしまって、自分の未信者の友達をみんな切ってしまいます。なぜでしょうか。倫理道徳をよく守ろうと、そういういい人で生きようと、まあ、そういうことしないで生きようと、あんなこと私はしないというふうにして生きるわけです。そうやって自分自身がとても清くなってしまいます、聖なるふうに。そうすると何を残すかというと、伝道現場をすべて逃して閉ざされてしまいます。なぜかというと自分が清いから、自分自身で経験になろうとしてるから、なるから。皆さん、イエス様を信じれば信じるほど未信者の友達が多くなるべきです。なぜでしょうか。伝道の門だからです。伝道の畑だからです。イエス様を信じる人は友達をですね、もっともっと作って、もっともっと友達をですね、持たなければいけません。なぜですか。伝道者だから、その方たちを生かさなきゃいけないから。このような考え、マインドがありません。ずっとイエス様を信じたら聖なるふうになっている、義人になって、イエス様信じたらあんなことしないで生きるべきで、あんなことは切るべきで、ずっと倫理道徳肉親的な生活に合わせてしまうわけですね。じゃあ何を逃しますか。伝道の門を逃してしまいます。伝道の畑を逃してしまいます。自分自身が教会にいて一生懸命奉仕して献身して、教会で礼拝捧げて、ずっとそこだけに中心を置いているからです。皆さん、そういうふうにしても私が変わりますか。今日私たちが聖なるふうになろうっていうふうにしてイエス様を信じてるわけじゃないです。イエス様を信じた瞬間に皆さんはもう聖なるものです。皆さん、イエス様を信じた瞬間にもう義人になりました。イエス様が認めたんです。皆さん、自分自身が努力してまたそこで聖なるふうになろうとしたら、自分も知らない間に律法の方に流れていっています。ずっと律法主義の方に。ですから私よりできないと裁きます。できないというふうにして文句を言います。お前間違ってるなというふうにつねったり、もう人々に試みと葛藤を与えます。教会の中でそのような生活を生きるとしたら、それが果たしてイエス様を信じることが違います。神様は私たちに地の果てにまで証人となるように願っておられます。伝道者として立つこと、福音を伝えることを願っておられます。本当に未信者たち死んでいく現場、その命どこで陥っているか、その部分を生かすことを願っておられます。皆さん、聖なる風になろうと思って私が聖なるようになるわけではなく、聖なる清くなるしかないんです。なるしかないんです。福音を悟って御言葉が入れば、神様の御言葉入れば清くなるしかないんです。で、行動は変わっていくしかありません。本当に福音を悟ればですね。福音も知らずに自分自身が自分の人生のすべて生活をこう清くしようとですね、私たちが何とかしようとするから、それが果たして清くなりますか。皆さん、ちょっと悪口一言でも言ってみてください。皆さんに対してこう怒られて、こうなんか神経質になられてみてください。皆さん清いままでしょうか。聖書はそういう清さを言ってはいません。私たちの霊的な状態が完全に変わってしまったんです。神様が共にいる存在に変わってしまったんです。皆さん、神様がもうすでに皆さんが清いというふうに認めています。だったらいいじゃないですか。だったらいいのに、私はまた清くなりたい。そして何を逃しますか。伝道の門を全て逃してしまうんです。友達の門全部閉じてしまう。自分で閉じる。ですからイエス様10年信じたら未信者の友達が一人もいない。皆さん、周囲に未信者の友達多いですか。皆さん素晴らしい方ですね。いつも話が通じないっていうふうに、もう肉的だっていうふうに言って、ですよね。ああ、未信者は話が通じないからって、皆さんそれ間違って信じてます。私たちは未信者の友達がたくさんあるべきですね。 なぜでしょうか。神様は皆さんを通してこの福音がその人たちに伝わること、明かされることが願われています。この御言葉が明かされることを願っています。イエス様はキリスト十字架の上で全ての人生の問題が解決された、その答えを明かすことを願っておられます。それが証人です。地の果てにまで証人となりますということです。その祝福を味わってください。だとしたら子供たちもですね、もう教会だけで集まってるから身近じゃん、友達がいないようです。だから自分たちだけで、まあ伝道方法を探したんだけど、何かというと、とりあえずこう身近じゃん友達を作るところから決めました。ですから毎週土曜日公園に行ったり学校も行ったり、とりあえず友達、未信者の友達と遊んでみてっていう雰囲気を作っていますね。そういう風にして子供たちはもう幼い頃からずっと福音、御言葉、伝道の秘密を分かっているので、なんで私が遊んでるか、この理由を分かって遊んでますね。答えを持って遊んでます。ですから友達と遊んで、ちょっと会話がおかしかったり、何がおかしかったりして、あの子は福音が必要だなということで福音を伝えて受け入れさせてみたいな、まあそういうふうにメッセージと御言葉運動をしています。まあそういう雰囲気の中でレムナンたちが大きくなっているところですね。まあそれはすごい感謝なことです。皆さん、もう清くなる、もうやめてください。未信者の現場に入ってこの福音を伝えてください。そうすると神様が喜ばれます。それが地の果てにまで証人となることです。こういう祝福を味わってください。今日重要な御言葉ですね。本当にキリストでなければ、キリストでなければ、私たちの霊的な問題が解決されません。ですからイエス様が、私がすなわち道、真理、命である、私を通してでなければ誰一人父の身元には来れないというふうにはっきり言いました。道がないんです。救われる道がない。キリスト以外に救われる道がないんです。命を得られる道がないんです。ですから本当に釈迦も孔子も素晴らしい方々でした。でもその人たちは人間が生まれながらにして持っている現在を解決できません。素晴らしい方たちではあるんですけども、その素晴らしさで現在を解決はできません。でその人たちも事実イエス様を信じなきゃいけないところ、信じられなかった。そうですね。ですから私たちが本当に心の中でイエス・キリストだけが私たちの人生の全ての霊的な問題、根本問題を全部解決された方だということを信じることです。それを信じることを救いと言います。皆さん、これを知ると黄金漁場が見えます。黄金漁場なんですけれども、福音を伝える人がいません。ですからこの黄金漁場は何かありますか。四角地帯に変わってしまいます。四角地帯、何でしょうか。見えてない、見えない現場、本当に死んだ現場ですよね。四角地帯です。ですけれども、四角地帯の中に神様は黄金漁場を準備しておられるのです。私たちは今日この目が開かれなくてはいけません。皆さんの現場、皆さんの事業の現場、職場の現場、ものすごい黄金漁場です。ですけれども、その職場に福音を伝える人がいません。ですから何に変わりましたか。肉親的には華麗ではありますけど、霊的に四角地帯である。ですから本当にこの四角地帯を生かさなきゃいけません。福音を伝えなければいけません。さあ、その証、証拠はどこに行きますか。書いてありますか。使徒行伝8章26節から40節見てみると、あのエチオピアの宦官がですね、 エルサレムの教会に行って御言葉を聞いたけれども、その聖書モーセの律法のことについて聞いたけれども、何の話かわからない、悩んでいって、神様があのピリピに、主の使いがピリピに、主の聖霊がピリピにと書いてありますね、行ってエチオピアの宦官に行って話しなさいというふうに神様が言います。それ行ってですね、聞いてみると、エチオピアの宦官、ものすごい神様が用意された人ですね、すごい用意した人、された人で、このピリピ羊が馬車に乗って、イエス様がなんでキリストとして来て十字架で死んだか、なんで復活して聖霊として来たか、なんであのユダが滅んでローマが滅びるのかっていう全ての話をしたんですけども、それを理解できました。イエス様がキリストに対する事実を聞いて、ものすごい心が熱くなった。で、行く道すがら川が見えますから、馬車をストップさせてそこで洗礼を受けますね。皆さん、エチオピアに戻ったこの長官はその国を生かすようになりました。皆さん見てください。もしピリピがその重要な人に会ったんですけど、福音を伝えてなかったら、エチオピアがどのようになってたでしょうか。皆さん、完全なる死角地帯に変わっていたじゃないでしょうか、災い地帯に。なのに、幸いなことに神様がエチオピアの宦官やって福音を伝えるから、福音を聞いてエチオピアの宦官がこのエチオピアという国を生かしました。それが何でしょうか。本当に四角地帯の中に黄金漁場が隠されている。今日私たちがこの東京、あの東京大学、早稲田大学、慶応大学、日本専攻は超える大学に、福音を伝えないと四角地帯に全部変わってしまいます。福音を伝えたら、そこに神様が、エチオピアの宦官みたいな準備された人がいるわけですね。神様が準備された人がいます。その人に福音を伝えたら、その人が生かされたら、その大学が生かされます、その地域が生かされます。このような運動が本当に麻布福音教会で起き上がるように祝福します。見てみましょう。使徒行伝8章4節から8節。フィリピ羊がステファノの観難を通してサマリアの方に行きます。このサマリアが完全な死角地帯でした。なぜでしょうか。イスラエルに福音がなくなった瞬間に完全に滅びた土地じゃないでしょうか。アッシリアという国がやってき攻めてきて、北イスラエルのですね、ソロモン時代の時に完全に南ユダと北イスラエルに分かれてしまいました。イスラエルの国が2つに、こうやってアッシリアが攻撃してきて、サマリアをですね、このサマリアが首都だったんですけども、全ての奴隷たちを、男はですね、みんな捕まえていって自分の国の奴隷にしました。で、世界の奴隷をサマリアの地域に入れました。そこにですね、混血が起きましたね。血が混じました。今は多民族だから別にいいですけども、その時にはこう混血、血が混じってると、もう人間扱いしませんでした。だからユダヤ人がサマリア人を人間扱いしないんですね。で、イエス様がサマリアの女の人に会いました。で、サマリアの女の人に水をくださいというふうに言ったら、で、そこで旦那が5人いたサマリアの女に水をくださいと言うでしょ。でも、そのサマリアの女は何と告白するかというと、私がサマリアの女の人なのに、あなたはユダヤ人なのに、なんでユダヤ人が私に水をくださいと言います。そのくらい、もう相手にもしなかった、そのくらいもう捨てられた現場だったんです。皆さん、完全に福音がない四角地帯、悪霊がだからものすごい働いて、このあんな病気こんな病気、中風患者、悪霊に取り憑かれた人、サマリアに病人がものすごい多かったんです。ピリピ羊が入って福音を伝えました。伝えたところ、悪霊が離れてって、病人が治って、福音を聞きながら、このサマリアの町が生かされ始めました。そうやってサマリアの町に喜びが溢れたと書いてあります。そうですね。私たちは今日、本当に皆さんの現場を生かしてください。皆さんの現場に福音を伝えてください。 伝えなかったらそれが死角地帯になります。このような祝福を皆さんが本当に味わってください。ローマ1章9節から10節、パウロが言いますね。神様が私の証人である。いやいやいや、神様がどうやってパウロの証人であるというでしょうか。何の証人ですか。パウロが何と告白しますか。私が昼夜本当にローマの人たち皆さんのために祈ることを休まなかった、それは神様が私の証人であると。皆さん、パウロは命かけてローマ福音館において昼夜休むことなく、あのローマにいている生徒、あの地域に散らされている生徒、いつも握ってどれだけ神様の前で祈ったか、祈ることが 神様が私が祈ったことへの証人だ、それに対しての証人だと言います。だからイエス様、クリスチャンはですね、祈らないのに私が祈りますよというふうに言うでしょ、言う言葉がなかったら祈りますというふうに言うでしょ、で祈らないですよね。でも神様が私のしていない祈り、それの証人です。でも神様は本当に、パウロが告白したんです、神様が私があなたのために祈っていることを分かっているから、神様が証人だからと言います。そうすると嘘はしていないということです。本当に祈ったということです。なぜでしょうか。あのローマという国がその当時ものすごい国でした。全世界を支配した国でした。完全なる黄金漁場でした。ですが黄金漁場に福音が明かされないから完全なる死角地帯になってしまいました。ですからもういつも戦争を起こす、そのような国でしたね。ローマはそのような国に福音が入ってない。ですが神様がパウロを通してあのローマという国に福音が入るように、その運動をするようになりました。なんか私一人だけわめいてるようでちょっと申し訳ないんですけれど、ちょっと反応がちょっと薄いので早く終わらせましょうか。うちの教会は伝道しないっていう決定をしたのでしょうか。先週のメッセージと今日のメッセージは私たちの心を熱くするものなんですけど、熱くないようです。熱くならなければいけません。ちょっと言うことがなくなってしまいました。さて、未信者はなぜ失敗するんでしょうか。失敗する程度じゃありません。なぜ滅びますか。滅びるってことは私が肉親的なことを言ってるわけではありません。霊的に滅びたということですね。なぜでしょうか。第一コリント9章16節です。そこを見ますと、福音を伝えなければあなた方に災いがあるであろう。さあ、未信者はなぜ滅びるか、原因があります。原因は何でしょうか。神様から離れたことです。創世記3章1節から6節、神様から離れたことが原因です。だから滅びます。そうしたらその根本は何でしょうか。罪です。ローマ書3章23節、すべての人が罪を犯したので神の栄光を受けることができずと。張本人がいます。私たち人間が罪を犯して神様から離れるようにさせた張本人がいます。それがサタンです。ヨハネ8章44節、あなた方はあなた方の父悪魔から出たものであってというふうに書いてあります。張本人ですね。ですから私たち人間は神様から離れた結果があります。その結果はヨハネ8章44節、完全に運命自体がサタンに所属されています。 まあ、悪魔に所属していますね。運命が捕まってますね。エペソ2章2節を見ますと、空中の権威を持った者についていくしかありません。皆さん、空中の権を持った者とはサタンです。そのサタンについていくしかない。ついていくからずっと悪魔に押さえつけられてしまう、捕まってしまいます。捕まるほど使徒行伝10章38節ずっと押さえつけられて生活する。できることはありません。できなければできないほどずっと押さえつけられ続ける。完全に捕まって押さえつけられるようになります。皆さん、未信者はですね、これが今死角地帯なんです。この運命を持っていること自体っていうのがもう全ての未信者、イーノン伝道師がですね、もうちょっとイーノン伝道師が、まあ、私と仕事しながら、まあ、伝道、まあ、ある話をしたんですけど、伝道を、まあ、話をしたんですけど、まあ、ある地域で、まあ、その60代から80代の、ね、地域、引きこもり、まあ、一地域引きこもりが、まあ、60万人いると、まあ、一つの地域、それも、まあ、60代から80代で家が出てこないんですね、その年代の人が。そういう集まりがあるんだけれども、そこで自分たちが発表する内容を聞いたら、まだ60万人いると。6万人じゃないですね、60代から80代の引きこもり60万人います。完全なる災い地帯です。完全なる死角地帯ですから、皆さん教会で本当に福音を持って癒し生きしないとダメなんです。日本は特に本当に精神問題が多い。まあ、昨日フォーラムしたんですけど、メッセージ終わってフォーラムしました。それケニー・スージさん、ミホイ・スージさんが事業をしながら、まあ、リフォームをする方が来たということで来たんですけれども、その24歳なんですけども、自分の友達がお酒を飲んで酔って、その電車で轢かれて死ぬを見たんですね。オートバイの事故で自分の友達また死んで、まあ、2人目の友人は電車で飛び降りで死んで、それでもう死体がぐちゃぐちゃになったのをそれを見たんですね。で、夜寝れないと、怖くて。そういう友達に福音を伝えるから、どれだけ心の門を開いてそのメッセージを聞きたいということで、イエス様を受け入れて、事業を共にやってる友人がいるんですけども、共にイエス様を信じたということで、その人たちも、皆さん、現場には事実、私たちの周囲にはこのような人たちがずらーっといます。それを皆さんが見れなければいけません。皆さん、それを見れなければ、この死角地帯見れなければ、キリストがなぜこの地に来たのかという理由がわからない。ですから、わからずして死んでしまいます。私たちが話さないといけないようになってます。ですから、神様が必ず、確かにこのような問題に陥っている人の中に神様が黄金御杖を準備しておいてあるということです。これを見れる霊的な目が開かれなければいけません。この祝福を味わってください。死角地帯の中に神様が用意された人がいるわけです。ピリピ羊があのサマリアの地域に入らなかったら、もしどうだったでしょうか。それが運命だと思って、みんな人々が生きているわけじゃないですか。見てみましょうか。3つ目です。神様から離れた者の生活はどのような現実の中にあるでしょうか。神様から離れた者の生活、現実の中にありますね。どんな現実でしょうか。エペソ2章3節の現実です。神様から離れた瞬間に、生まれながら本質上怒りの子供なんです。本質的にも怒りが上にあるんです。望んでるんです。本質自体がそうです。そしてマタイ11章28節人々は一生懸命生きているように見えて、みんな重荷を背負って生きています。一生懸命生きているのに、熱心に生きているのに重荷なんです。重荷を背負っています。そうやってマルコの福音書、何でしょう、5章 1節から10節見てみると、みんなが霊的な問題を持っていつも苦しみの中に陥っています。ですから霊的な問題も知らない、自分が間違って生きて、自分が熱心に生きてないから、自分が努力環境が足りないから肉親的に解釈をします。霊的問題を事実的にわからないんですね。だからもっと努力をする、もっと一生懸命やろうとする、それもどれだけ大変な人生でしょうか。ずっとこのような中にいてしまうわけです。さて、そうしたら現実はずっと怒りが来て、霊的な問題がバレてきて、ずっとバレな、出ながら生きるわけですね、霊的な問題が。そうするとどうでしょうか。神様から離れたこの人の肉親的な生活はどうでしょうか。肉体はどうなるでしょうか。マタイ8章1節から17節を見てみますと、結局一生懸命生きて、もう疲れて、もうストレスがたまりにたまって生きて、病気がやってきます。肉親的な病気はやってきます。箴言です、14章12節には、一生懸命生きたと思ったら、ある道は人が見るには正しいが、よく見ると死の道だ。私が正しいと思って生きた道は、それは死の道でした。私が一生懸命生きたその道は死の道でした。死への道です。確かに人々は肉親的な生活をこのように生きています。このような現場を私たちは霊的な目を開いてみなければいけません。そうすればこそ福音が明かされて、キリストが語られます。こういう現場を見られなければ、皆さん一生がイエス様を信じても伝道はできません。このような現場が見られなくてはいけません。さあ、心がちょっと熱くなったかと思いますが、熱くなってください。さて、この人たちの現実がそうで、肉親的な生活がそうで、そしたらこの人たちの霊的な生活は一体どうなのでしょうか。魂は一体どうなっているのか。結局はこの世の中の肉親的に成功して、お金稼いで、一生懸命生活して、スペックを持っていて、人々から賞賛を受けて、いろいろ積んできましたけれども、ルカの福音書16章19節から31節のように、あのお金持ちのようにこの地上に生きながら、ああいうふうに一生懸命生きながら、お金をたくさん稼いで生きながら、もういつもパーティーして、いい服を着て、肉親的にはものすごい華麗に生きているけれども、結局は地獄に行きます。結局は地獄です。皆さん、あのお金持ちのように、お金持ちが地獄に行ったんじゃありません。お金持ちが、そのお金持ちっていうことゆえに神様は必要ありませんでした。福音が必要なかったんです。自分うまく生きてるよっていう、その華麗さで神様を必要としなかったわけです。その下にパンくずを、落ちてるパンくずを食べてるラーザはどうでしょうか。そのパンくずを食べるために一回も福音伝えられる。だから一生涯貧しく生きたわけです。皆さん、かわいそうだから神様は天国に送りますか。そんなことはありません。あの人はお金持ちだから、いいことしないから、本当にあの人地獄に送るわけですか。そんなことはありません。神様から離れたら、すでに地獄の背景を持って生きていくようになります。今日私たちの霊的な目が開かれるように、皆さんの周囲にいる人たち、現場、本当に霊的な目を開いてみなければいけません。そうすればこそ皆さん伝道できます。そうすれば本当に福音が伝えられます。このような現場が見られないのに、どうやって伝道するんですか。言葉だけでしょ。このお金持ちが5つのことを逃していました。何でしょうか。もう毎晩お酒を浴びるように飲んで遊んでも、自分の心の中には誠の幸せがない。幸せを逃しました。誠の幸せがありません。そんなパーティーして、お酒を浴びて遊んでも、誠の幸せがないんです。皆さん、見ましょう。あのパーティーをいくらしても誠の友達がいませんでした。誠の友達がいません。三つ目、逃したものなんでしょうか。それだけ一生懸命生活をしたのにもかかわらず、希望がなかったんです。希望がないということでした。 毎日食って遊ぶことしかありませんでした。それが希望でしょうね。このお金持ちは神様が与えた誠の力が何かっていうのが分かりませんでした。霊的な力が何かということが分かりませんでした。いくらお金があっても、いくら持っていても、スペックがあっても、自分の知識限界を超えることができない。絶対に超えられません。いくら頭のいい哲学者だとしても、霊的な問題が来たらその水準を超えることはできません。それが人間の知識の限界です。超えられません。皆さん、本当に人間は誰をもってしても神様が必要です。人間は神様が必要です。神様に出会うべきです。神様なしに生きられません。そういう存在、人間はそういう存在です。神様いないくてもいい、それは肉親的な話でしょ。そう、お金さえあればいい、肉親的な話でしょ。皆さん、世の中には肉だけですから、霊的な存在が活動しています。霊的な世界があります。それを無視して生きるということは、それは肉親的な生活しかありません。皆さん、そのお金持ち、聖書のお金持ちのように生きて死ぬわけです。ですから、このお金持ちは誠の来世がありませんでした。来世がありません。来世を知らないから、肉親的にいつもパーティーして、お酒を飲んで楽しく遊ぶとしている、それが結局は死んで地獄に行くしかありません。それがルカ16章の霊的な生活を知らなければ、みんなこの世に生きています。私は多くの教授に会ったことがあります。多くの政治家に会ったことがあります。多くの学者にも会いました。自分の娘が、ある教授はですね、自分の娘のために自分が心理学の教授になったということでした。ですから、UC バークリー、カリフォルニアの方に来て、カリフォルニアバークレー校の方に心理学の研究を来られました。で、娘も連れてきたんですね。で、中学2年生なんですけども、もう体がめちゃくちゃ大きくて、その教会行ってみるとですね、伝道師たちもう目がですね、みんなその、タンコブができてるんです。みんな殴られて、その娘に殴られてですね、伝道師さんたちが、もう目がですね、もう青くあざができてる。みんなそうでした、伝道師さんたち。なぜかというと、もう韓国から自分のお母さんに連れてきたんだけど、礼拝の時間にもうわめいて、うわーっつってもう行ったり来たりして、もう声上げて叫んで、悪霊が活動してるから自分たちが逃げて、こんな悪霊を追い出すように祈っていたところを殴られたっていうわけで、その目がね腫れてしまってっていう風な感じでしたね。まあ悪霊はそういう風に出てくわけではないから、まあその時にはチームシェイクする時だから、すごいこう講義をたくさんしましたね。講義をずらーっとするんですけど、その教授さんが自分の娘のために自分が教授になりましたということを言ったんですね。幼い頃に悪霊に使えたんだけど、これが、ベレア派のキム・ギドン氏のところに行って悪霊を追い出すというふうに言って、もうどれだけこうやってやられて、こう殴られたんですね。でもそれもっとひどくなって、そしてベレア派から出てきて、その方はですね、とても有名な教授で知ってる方多いんじゃないでしょうか。ちょっと名前は挙げられないですね今。みんな知っています。本当にもうボコボコにされても治らないということで、自分の娘を治してみようと心理学の勉強したわけです。この方は韓国の長老教会の有名なチュンニョン教会の教授さんで監視さんなんですね。で、その方が自分の娘を治すために心理学を学んで、心理学の教授でした。で、 UC バークレー校に行ってですね、それで子供たちも教えてというふうにやっていますけども、自分の娘を連れてきたわけです。私集会に参加しました。参加したんですけども、ものすごい暴れるんですね。すごいもう耐えられないと、だからもうほっとけというふうに言いました。逃げらないでほっといてくださいと、ね、ずっとメッセージだけして、大事なことは教授が大事ですから、ずっと福音伝えるんですけども、この方がメッセージ終わったから、相談をしましょうということで来て、自分の過去の話をずっと言ってですね、聞いてみると、 事実私の娘のために心理学の教授になったんですということで、いくら心理学で直そうとしてもダメなんですねということを告白しました。ですからダメだというふうに言いました。なぜかというと霊的な問題だからですと。この霊的な問題は心理学で何とかできるものではありません。心理学というのはすでに現れたものを学術的に論理的にまとめたのが心理学じゃないですか。その子はもう生まれた時から持ってて古くからの問題ですっていうふうに言って、福音の話をずらーっと言ったら、この方がどれだけ恵みを受け取って全ての礼拝参加して自分の娘連れて、まあ、そうしたんですけれども、驚くべき事実は福音を聞いたらこの子が治ってしまいました。福音聞いたら暗視とかそういうのはありませんね。福音を聞いて治りました。治ってチュンチョンドのそのメソジストの教会の方で集会してたんですけれども、そこの集会に参加されたということ で私を見たらですね、その子がですね、まあ、ハグしてもう泣くわけですね。でうちの家内と一緒に行ったんですけども、わんわん泣いてですね、神様がこのように癒されたということです。皆さん、今日本の地にこのような人が普通の量じゃありません。すごい多いです。ものすごい多いのに、イエス様を信じている人はその現場を放置しておいています。そういう現場を答えが与えられない、そういう苦しみの中にいるというのに、福音だけ伝えればいいのに、その一言、その言葉を言わない、その言葉を言わないで教会に来てどれだけ信仰のいいふりをしているか。教会来た信仰のない人は一人もいないです。皆さん信仰が素晴らしい、なのに現場に行ったら信仰がない。私たちが本当にこのような現場を見れなければいけません。霊的に完全に見てみました。ヘブル書9章27節、一回死ぬのは人には定められており。皆さん死ななければいいんですけど、人間は一回死ぬようになっています。これは決まってます。皆さん見てみましょう。そして何でしょうか。ヨハネ黙示録14章9節から11節見てみると、ないといいんですけども、確かに地獄があるというふうに聖書には記録されています。まあなければいいんですけど、結局は地獄に行くようになっています。永遠に永遠に消えない火の釜の中に、もうそこで永遠に生きるようになっています。このような現場、神様がなぜ聖書にはこのような現場を神様全部記録して、今日イエス様を信じている私たちにこのようなメッセージを与えられるのでしょうか。私たちじゃなきゃこの現場は絶対に生かせないんです。医者がですか、生かせません。霊的な事実はわからないならば、教授が生かせますか、生かせません。政治家が生かせますか、経済人が生かせますか、生かせません。誰だけが生かせますか。福音を味わう人だけが生かせます。福音を知る人だけが生かせます。本当にイエス様が切り裂いている事実を本当に信じる人だけが生かせます。だから私たちは医者ではないけれど、私たち学者ではないけれど、私たち本当に足りない人かもしれないけれど、私自身のあんな問題こんな問題詰まってていつも悩んでる人ですけれども、神様がだからその福音を私たちにまず与えられて、この恵みを体験させて、体験したこのことを思って話してあげなさいと、私たちが呼ばれたことを信じます。ですから神様が私たちを呼ばれました。私たちはこのような現場を見て本当に嘆き悲しんで祈らなければいけません。このような現場を見て福音を伝えなければ災いがあるであろうと、このような場に福音伝えないと災いがあるであろう。あなたたちはなぜイエス様を信じる人はそういうふうに難しく生活しますか。まあ難しい人が教会に来ましたね。まあそうですよね。ですが、なんで回復できないか、神様が願う現場を見れてないからなんです。神様があのような現場を生かすことを願っておるのに、あの現場を放置してるからです。そうすればそうするほど、まあ生徒たちは悟らなきゃいけない。神様の前でひざまずいて本当に自分自身を立てていって、ああいう準備をして現場を生かす伝道者になるべきなのに、 これをしないで、私の現実、私の未信者みたいに自分の現実問題来てる、現実の問題、肉親的な生活の問題、ずっと家庭の問題も来てるし、職場の問題、産業の問題来てるから、そのような問題をもっと一生懸命未信者のように生きて問題をなんとか解決しようとしてみてもがいてきてるわけじゃないですか。私の言ってること間違ってます？みんなそこに陥ってるということです。神様が願われることは、私たちがこれからはあなた方に全てのことを増し加えてあげよう、その国と義の神の国と義とために一回生きてみなさい、増し加えてあげるから、本当にあなたの魂をまず生かしてみなさい、あなたの全てのこと、全てのことが成り立つようにしてあげよう。神様のものすごい約束を持っているわけですよね。私たちの考えがこのような生活から抜け出せないということですね。私たちはすでに救われたので、考えだけ抜け出していいです。考えだけ変えればいいです。皆さん、考え変えればすぐ働き起きます。神様がこの日本の地に私たちを何で送ったんでしょうか。この日本の地に何で生きるようにしたんでしょうか。日本国が福音を伝えないから完全なる偶像地域に変わってしまいました。死角地帯になりました。ものすごい国なのに、本当にローマのような国ですね。経済的に豊かで、日本人のあの思考方式、このようなものを持って、もうどれだけこの国が固く建てられた国なのでしょうか。ですけれども、このような国が福音を伝えないから災い地帯になってしまいました、じゃないですか。ですから、弱いけど足りないけど、私たちは立たなきゃいけません。立ち上がらなきゃいけません。この世の現場に入って福音を伝えなければいけないです。話さなきゃいけないです。神様が私たちを呼ばれた目的、救われた目的です。清くなろうとはしないでください。経験にであろうとはしないでください。何をすべきですか。現場に行って福音を話すこと。私たちがこのことを話さない限りは、災いがあなたたちにあるであろう。その災いから逃れるために伝道するわけではありませんね。私のような人がこの世に救われてどれだけ感謝ですか。こんなに足りなくて不足している私が救われたことがどれだけ感謝でしょうか。このような福音を悟ったことがどれだけ感謝でしょうか。このような恵みが本当に感謝でしょう。その恵みを明かすんです、皆さん。それが神様の願い、それが神様の計画です。ですから、使徒行伝1章8節、ただ聖霊があなた方に下る時に、あなたが力を受けてエルサレムでサマリア地の果てにまであなたの私の証人となるであろう。あなた方は全ての民族に行って弟子を立てなさい。万民に行って霊的に病んでるから癒しなさい。次世代が全部ゲーム中毒、麻薬中毒、全ての多くの中毒で崩れているから、私の子羊を養いなさい、食べさせなさい。イエス様信じて落胆したってどれだけ多いですか。福音を知らずに教会に通う、エンマオに下っていく二人の弟子のように言って御言葉あげなさい、心が熱くなるように御言葉あげなさいと。それがイエス様が、イエス様の復活メッセージですね。最後のメッセージです。と、私たち今日それがミッションにならなくてはいけません。私たちの人生の目的、それで生きるんです。そう、私たちが、神様が私たちを呼ばれた目的です。教会復興させるためですか。それは教会が復興して何をするって言うんでしょう。教会が大きくなって何をするんですか。重要じゃありません。未信者を生かすことが重要です。未信者に福音を伝えることが重要です。このように事実を知らないで、なんで私に苦しみが来たのかを知らずに生きている人、そんなにお金が多くてよく生きて華麗に生きているのに、この福音一つ知らないでずっと苦しみの中にお金持ちのように生きている、その人、そういう人を生かすためにと 足りない私たちを神様が呼ばれました。このような福音を分からせて、このような現場を分からせて、このような福音を明かしなさいと呼ばれたことを信じてください。このような祝福をうちの教会だけでも伝道する教会にならなければいけません。現場を生かす教会になるように主の御名によって祝福します。お祈りします。一回声を合わせて祈りましょう。1分間、神様、今日どのような心を与えられ、悟らせ、実践することを願われますか。神様、本当に黄金居城が視覚主体に変わっているこの時代に、ピリピス人のように福音伝えて未信者を生かすことを回復させてください。祈って終わりにします。